で今伊藤光太くんを待っているんだけども、うんうん、なぜ来ないんですか佐々木さん。
あの多分なんですけど Mac を Mac しか持ってないですね。iPhone 持って電話持ってないんで、
うん、
多分最の初回伊藤さんと会った時もこんな感じだったんですよ。なんか
あの時も
確か連絡がそんなまだ携帯持ってたかな。携帯持ってたけどなんかこうね結構待ってた思い出がありません、ね、恵比寿のカフェ
待ってた待って
あ、
はい、伊藤さん来ました無事
伊藤さん来ました Wi-Fi なしで
どうやって到着したのかもう一
つ Wi-Fi なしで携帯もなかったんで入力したら現在地だけ出て真っ白な画面なんですけど現在地と目的地の点だけ
どういうことそれは
点だけ出るんですね。Wi-Fi はないけど GPS は入ってるじゃないですか。
そっか自分の場所と点は出るってこと
ですか。でも地図は出ないです。
それで分かる。
いやもうなんとか
面白い
それじゃない
ですけど点に近づいてくるってこと。
そうですそうです
地図が出てないのに
そうです。
すごいすごいね。
説明するとそうですね。方眼紙の上になんか赤いピンが立っていてそこ目指して自分の場所が分かるからと。
素晴らしい到着しました。
いやこれはもう絶対 iPhone 持ってる前提で住所送ってきちゃうんだろうなと。
そうなんですよ。ごめんなさい、ね、先決めとけばよかったんですけど。
ちょっとこれからご飯食べに行くけどその前にちょっと何が起こったのか
何が起こったの
全部そんな知らないんで。
いや、とんでもない
あ、そうなんですか、
はい
言ってもいい
ですか。短くまとめて
強盗にあった後にまたとんでもないことあったんです
か。いや、まずなんで出てったのか、
まずなんで出てったのか
純粋にでパソコン1台でできるんで別になんか日本にいる必要もない。
仕事がね、音楽の仕事がパソコン1台
とか音楽以外にもやってて、音楽はもう趣味に近くて、まあ、こう生計立てられるレベルでお金は入ってこないんで、うん、もう半分趣味みたいな感じで、でメインではライターでね、ブログ書いたりとか他のとこ書いたりしてて、う
んうん、ライター業みたいな。
そうそう、うん、でなんかそこでやっぱり、まあ、日本しか見てないし、他の国に長く住んだって一回もなかったんで、うん、長期で何ヶ月とかで、そこでなんかインスパイアされるものもすごい多いかなと思って。
じゃあそのなんか自分の部屋をすごくもう物なくして、その延長でもう物軽くなったから行こうみたいなことでもない。
あ、それもありました。いろんな要素がありますね。そのなんか日本にいなくても別にできる仕事になったっていうのと、もう物も片付けてすぐに出れるし、しかも海外を見てみたい。
佐々木さんとか俺が最初言ってたそのもう海外どこでも仕事できるよ的な、まあ それを実現しようとしてるんだ
今。そうそうですね。
あ、そうなんだ。もう理想だよね、本当やりたいよね。
いやでも行動って結構奇跡を起こすので、なんか空港行って別になんか決めてなかったんですよね、うん、で中丸くんっていうミニマリストのタイプ、うん、で彼になんか好きな数字言って言ってたら6って言われたんです。でディパチャータイムの、うんサインボードに6のところにフィリピンセブ島っていう便があったんです。あ、じゃあこれにしようと思ってその場でそれ取って
行った
んです。でどこでもいいじゃないですか。
すごい。
そんなのだ中途半端に決めるんだったらもう完全に運に任せた方が絶対
濃い成田で決める
って、ね、そう、まあ良くなるかなみたいな、いうのがあって、
やっぱそう中村さんは嬉しそうに言ってましたよ確か。
なんだ。
いやでも そういう決断ってすごい奇跡を生んで、でそれで決めた後に検索したらなんかシェアハウス日本人でやってる人がいて、でそこに連絡して今日から泊まっていいですかしばらくで OK って言ってで行ったんですけど、まあ、そこでなんかスタートアップをしたいっていう話をしてて、で僕がまあライティング結構専門で、あとネットの知識もまあまあかなりある。でもう一人はなんかそういうマーケティングとかネットのプログラミング系がすごい長けてて、でもう一人いた人がデザイナーだったんですよ。ネットウェブのデザイナーで、もう一人がなんかずっと社長とかいろいろ企業やってた人で、まあこうウェブサイトを作るにあたって最低限必要な4人っていうのがあるんですけど、それがその日にたまたま全員揃ったんですよ。じゃあやろうって言ってその日からその事業を立ち上げたんです。その
シェアハウスですね。
仕事をもう作っちゃったんだ。
作りました。
もう行ったすぐにそれは立ち上げようとしてた。
その日にです。
あ、その日だ
った。はい。どうしようって話してて、いやでもあとライターがいれば、
俺が来ましたよみたいな。
そうそう。 面白いなと思ったんで、とりあえず全部の国には必ず足を踏み入れてみようかな。
今から。
今からです。
いやーいいっすよね。
何歳？
26です。
できますよ。
26はできるね。
できますよ。多分ベストな。
僕の時代の26だったら分かんないけど、本当に俺が26ってネットが、まあ、まあある程度普及してなんか多分、うん、まあ iMac がちょっと人気でとかそれぐらいだから、
うん、ねえ、それはちょっといいですよね。
ネットがいろんなところでできるって感覚も多分当時なかった、うん、
そう、世界中でネットがあるんで、もう別に本当仕事しながらできるじゃん。
できるね。だからもうそういう仕事の仕方を作っていくしかないよね。もうい
やでもそっちの方がいいかなと思う。うん、その行った先で絶対アイディアとかも浮かぶし、考え方も変わるから。
でもその第一弾がそれってすごいですね。そのもうじゃあ行けば別にね、点がつながるんだからっていうことで、もう他の国も別に行ってもいいかなっていうの。
そう、行けばなんとかなるから。いや本当になんとかなる。
行って仕事を作るとか、このその、うん、日本じゃない国だからいろいろ。陶器系とか面倒だとか普通思うけど、そういうのも大丈夫だった？
あ、いや面倒くさいですけど、いやだから面白いした、うん、僕のことなら多分日本でやっても多分つまんないと思っちゃうんで、だってもっともっと難しい方が楽しいんで。
でもなんかあれ住所戸籍を抜いたんですよ、何でしたっけ。
あ、そう抜いたんですけど、まあいろいろ法律的に調べてやっぱり日本で陶器しないとダメってなって、
あ、そう
なんで、ね、今そう、それもあっていっぱい帰ってきてどうしようかなって。住民票抜くと、あのなんて一応日本人じゃない日本人みたいな扱いになって、
住所のない日本人
になる。そうで、住民税とかがなくなる。
うん、
その代わりもし海外に住んでても日本で稼いだお金分はかかるんです、所得税。だからもし海外に行って海外で全部稼いでたらもうゼロになるっていう、すごい不思議な。いや、でも大なんて言うんですかね、なんか僕に日本の法律が追いついてない感じなんです今。
ああ
の、いろいろやりすぎて
合わないんだ。
合わないです。なんかそんなこと誰もやってなかったから、なんか法律ないですよって言われて、
わ
え、じゃあすごい
な。じゃあどうすればいいんですかって言ったら、いや分からないですって言われて、じゃあ分からないで払えなくていいんですねって言うと、いやそれはダメですって。
あ、
そんな感じで結構
面白い。税のことだけでも面白いですね。
本当だね。
でも誰が、ね、ネットとかだとどこで稼いでるとかよく分かんない
ですよね。そうなんですよね。だからすごい多分
グレーな人になっちゃった。
そう、5年後10年後すごい問題になると思います。
あ、でもその僕その住民票を抜くみたいな発想がなかったから、うん、面白いな、
ね、本当だね。なんか置いといていくみたいな、ね、
国籍は当然日本だけど、うん、ってことですよね。
でもどうなんですか、日本語で紹介してるけど、うん、アメリカの会社で働いてたら、
あ、ね、
アメリカだけど、ネットってもう国境を区切れないから、
う
ん、も
う、そうか、
そういくら政府がこう、うん、なにやるとどんどん
そうか、
うん、大変なことになる。
まあ、そうなんですよ。だってアップルとかね、スタバとかもいいところにね、安いところに
行って、あ、そうそう、税金をね、
そうそう、
タクス配分のところにねやって問題になってる。イギリスとかもお金が入んないって言ってね、一回すごい大問題になって
きましたね。そんなことがある。
ツイッター上だけで、
あの物がなくなったっていうエピソード多分知らない人いっぱいいると思う
んですけど、あれなんですよ、一軒家を借りてたんですね。ちょっと安かったんです。うん、で、まあ、でもなんか外国人用だから、うん、でプールもついてよくあるリゾートの一軒家だったんですけど、うん、でちゃんと警備もいたんですけど、はい、なんか夜10時ぐらいなんですけど、そのドアを蹴破ってなんかマフィアみたいな強盗集団が、あの、うん、全身武装して、あのでっかい拳銃持って押し入ってきて、
うーわー、テロリストじゃなくて
なんか強盗ですね、簡単に言うと、ね、
はあ、
で、あのフルフェイスのヘルメットかぶって、
うわ、
でこういう今こういうポッドキャストやってる風にこう2対2でこう、うん、普通に座ってパソコンでやってたんですけど、うん、でこうドアの方パッて見たら、まあ、こう向けてるわけ、僕らに、うん、
銃を、
いや、これは僕の人生が確実に終わりに近づいてるなってこう見た瞬間に感じましたね。
うわ、
あ、いや、これはあれな、ジョークじゃないなと思って、うん、で最初なんか誰か陽気な人がそれこそなんかハロウィンみたいに来てるのかなと思って、うん、一瞬考えたんですけど、うん、いや、これはマジだなと思ったら、やっぱりそのまますぐ近づいてきて、もう頭にこうで、
うわ、
頭に拳銃突きつけられて、でもうホールドアップ で、なんかもう9割ぐらいはもう殺されるってもうみんなから言われたんです、他の仲間の外国の人
とか、そのパターンは大体
そう、フィリピンに住んでる外国人は、だからもう、ああもう死ぬんだなって思って、でもとりあえずなんかどうやってれば生きれるかなっていうのをすごい考えて、でまっすぐに手を挙げて、でもう全部あげるから殺さないでおくれって言って、でそしたら相手も、あじゃあ全部みたいな、 なんていうんですかね、あよっしゃみたいな感じになり、でそのまま壁行けって言って壁に全員こう手をついて、で後ろ向けって言われても壁しか見えないんですけど、でなんかこれはもう、 こう腰のあたりにこう拳銃を突きつけられてる感がすごいずっとあって、もう鳥肌だらけで、隣にいた人も息をこう喉が息を取るのが分かるんですよ、パッて横みたいなそのぐらいで
緊迫してて、
で密室じゃないですか、ここに今こう部屋に入ってくる感じなんで、なんで外でやられてるよりもかなり怖くて、
逃げ場がないし、
どうしようかなと思ったんですけど、でそのままなんか全部僕の持ってたバッグにその全てのものを入れて、で僕のバッグを担いでそのまま逃げてい
った。うわ
すごいですよね。でも言ってましたよね、ちょっともうちょっといかつい人だったらもしかしたら逆に殺されてたかもしれないとかね。
そうそう、いや本当にいろんな奇跡が重なって、
いや
そう、ひ弱で日本人で金があって、マックが置いてあって、が揃ってたんで、向こうとしても殺すよりもこれ全部持っていってそのまま逃げた方が効率的だなっていう、多分本当に本当に奇跡でしたね。死ななかったの、
会えなかったかもしれない。
いや本当に
そう、いや、ね、それで死にましたってなったらみんなね、そう考えますよね。
そこでね、海外旅行じゃない、
そうなんか夢に見そう。どうです、その後トラウマとかもなかった
いやいや、なりました。4日間ぐらいやっぱ寝れませんで
した。あ誰かがね
入ってくる。あでもみんなそうなるらしくて、話を聞くと人間って面白くて、本当に危険な状態の時ってで3日目ぐらい寝れないともう、ね、眠いんですよ、もう全身。でもまぶたも開けてらんないんですよ。でもまぶたを閉じるとその瞬間に映像が思い浮かんで、まぶたが強制的に開くんですよ。
開けろ。
でもなんかいろいろ本とか読んだんですけど、でもなんかそれは人間の母性、なんかこう耐性本能で、
なるほど。
で本当に危険な時はそうやってこう寝させないようにするんですって体が。
それは面白いっていうか、なかなかね、
面白かったです。
経験は
これこうなるんだって思ってすごい面白かった。
だから野獣が襲ってきた時はそういう感じだったんでしょうね。4日とか、
ああそうそうです、
寝ないような体制を整えられるってことですね。
それで人間が作った、
なかなか発動しない条件
だそうです
普通の人は一生経験しないと、あこれかって言って
ちょっといろいろワイルドな話は今から行くお店でザックバランに、
はい、としてたくさんあります。
なんかミニマリストに、フィリピンで日本のミニマリストの話題とか見てたと思うんですけど、
はい、
そういうの見てたと思うんです。情報はどれだけ入ってきたんですか。
いやなんでもなんか浦島太郎状態だったんで、すごい。
いや正直伊藤さんがいたらね、もう本当に紹介したい媒体とかすごいバッタなんですけど、いやなんかね、
いやでもなんか絶対運だなって思って、確かに日本にいたらいろいろ出てたかもしれないけど、
僕も結構な、僕ももちろん出たんです。出て、まあ、なんか顔出しでできる人はいないので、そう紹介してたんですね、いろいろ。結局まあ少ないことが豊かであるとか、そういう、まあ、ミニマリストの価値観とかってやっぱ気づける人はそれなりのこうね、まあ、いろんな本読んだりとか、
いやそうそう、
自分で考えたりとかした人だっていうのはまあ間違いないよね、だからそれがこうある程度の条件を経てきた人が感じてる価値観でっていうことは間違いないですけど、まあだからそうじゃない人にも伝えたい
ですね。でもどうなんですか、なんかたとえ全部なくなってもスマホを1台にしたって、なんかそのスマホでなんかパズドラをずっとやってたら、
そうなんですよ、
ね、意味がなくて、
だから本当はもうそういう人にも最終的には伝えなきゃいけない。
いや本当に、 噛みしそうになるんですよね本当に。なんか例えばなんかそれこそ一流のビジネスマンが、世界を飛び回る一流のビジネスマンが一人暮らししてたら、
はい、
なんかミニマリストだと思いますかって言ったら、多分みんなミニマリストだと思うってことあります。そうです、世界飛び回ってるビジネスマンがいたら、多分頭の中で想像するのってすごいミニマリストな概念で、結果そこに行き着くんですけど、
そうですね、確かにね、みんなクリエイターの人は結局そこに行き着いてるのも、まあ、そういうことだと思うんですね。お金いくら稼いでも別に物でね飽き足らず、でそこで減らして身軽にした方が良かったみたいな。
どうなんですかね。
だから、なんか本当に貧しくて本当にモテない人の救いになったらいいなと思うし、ただそれがこうなんかこう言われるんですよ、意識高い人の遊びだみたいな。
そうね、
新しい遊び見つけたんだね、意識高い人がみたいな、ね、
意識高い系って言葉知ってる、
ああ聞いたことあります
ね。
どうなんですかね。僕はでも割と今モテなくて生活に苦しんでるっていうのは両方当てはまってるんで今のところ
まあそれでもいいですよね。でもそれをなんかしゅんさんとかもそうなんですけど、まあ一応なんかもともとはちゃんとした道っていうかね、それなりのこう頭もいいし、やっぱりね、あのスキルもいっぱいあるし、そういう人が感じてることと本当にだからモテない人とは多分もう違うんでしょうね。
伊藤さんは出る、そこに出る前の家の状況ってどんな感じだったんですか。
昔は音楽やってたんで機材だらけでしたね。もう CD とレコードと楽器まみれでしたね。
で出る直前は、
何もないですね、全部なくしました。
なくした状態で暮らしてた。
あ、しました。それとも、あ、なくした状態で暮らしてました。はい、
で出てた。
いや、なんかある時気づいたんですよ。もう、あ、これ無駄だなって思って。なんかすごい悩むんですよ。例えば、まあ音楽好きだったんで新しい曲を作ろうと思っても、なんか作れないんですよ。で、それ記載に逃げてたんですよ。新しいの買ってどうにかしようみたいな。でもまあ、
ね、ユージさんはね、楽器のせいでするみたいな。
そう、そうなんだ、そうなんだ。そうじゃないなと思って。
あのバイオリニストの話あったじゃないですか。子供の頃から同じやつ使って、
はい、
あ、
ね、
あの話をすごいいろんなところでしてる。聞いて。
そう、なんか、そう、世界的に有名なバイオリニストは、
ビョークとかでやってるの裏でやって
る。あ、そうです。でもちっちゃい頃に、親からもらったバイオリンを一つだけもらってて、でそれをずっと、もう安いものなんですよ。でそれをずっと弾いて、もう世界的に有名なバイオリニストになって、今もそれを使ってる。
だからなくすことでね、
そう、そのね、そんな、もうもしかしたら音は大したことないかもしれないけど、その癖を知り尽くしてるっていうか、
そうそうなん
です、完全に引き出してるって
ことですね。そこなんですよ。
だからあれなんですよ、別にそのゲーム自体が悪いんじゃないし、物自体が悪いんじゃない、
トランプのみたいな、
そうなんですけど、別にあのゲームやってちゃんとそういうのも大好きだけど、でもちゃんと本も読んだりとか、でも自分で考えられる人みたいなも当然いるわけですよ。もう脳の容量が大きい人みたいな、
まあね、
でもそういう人ばっかりじゃ当然ないから、だから物も別にあの物がたくさんあっても集中できる人もいるし、そういう優れた人はいるし、そういう人は僕は羨ましいんですけど、でもそうじゃない人は多分多いんですね、本当にね。だからそのものを減らした方が集中力も上がるし、こう残したものに大切にできるしみたいなことを思うんですけど、
やっぱり読みかけの本ってどうしてもね、あったよ、読めなかったなって、
まあありますよ、
それはやっぱりずっと気になってるみたいな本がやっぱ常にあったし、
だから僕もあの置いてるものとかがこう気になっちゃうタイプだっていうのは、過剰に気になっちゃうタイプだっていうのは正直ありますよね。だから気にならなくてガーッと集中できる人っていうのはすごいいいなと思うんですけど、でもそのゲームもね、そうだけど、一般の人はやっぱり、普通の人はやっぱりできないんですよ。そのゲームやりながらそこから何か深い学びようとかね、なんかこうね、それをやって人間的に成長するとか、まあね、
それはよく言われますね。言うんだけど、あのね、いろんな意見があるけど、あの俺はデータ化されてれば別に ある程度執着しても別に構わないと思うし、で離れれば離れるだろうし、離れる人は離れる、で俺も自分の中でどっちの要素もなんか離れるところもあるし、データ化したことで見なくなるってところもあるし、そうやって雑誌は 買うようになったっていうのもあるし、うん、その雑誌のデータはいいわけだから、うん、あの別に どっちでもいいと思うんだよ
ね。だから僕はまずそのデータになるとやっぱその気になる気にするね、あのメモリとかそういうのも圧倒的に小さくなるんで、うん、まあそれはいいなと思いつつ、でもやっぱり僕今自分のパソコンのデータとか、
うんうん、
やっぱ写真のデータとかやっぱもう飛んでもいいなと思ってるんですよね、
うん、分かる。
実際に飛んだ僕がいるんですけど、
ああ飛んだんでしょうっけ、まあそこ盗まれてたんですね。でも飛んだら飛んだですっきりしません。
いやでも
アルバムが飛んだのか、
アルバム僕大好きで3000枚ぐらいこう、うん、iTunes にインポートして、
はいはい、
で消印をつけて全部捨てたんですけど、
うんうん、
それをまるまる盗まれちゃって、で昔作った自分の曲とか、
あそうか、それ
はパターンもなくなっちゃったんですよ。で、すごい辛かったですね。やっぱり
それは、
強制だからね、自分でも
捨てようと思ったら、うん、そうね、あ確かに人にいきなりっていうのはまた違うかもしれない。
いや違う、
ね。でもハードディスク飛ぶって強制されるようなもんですからね。
辛かったですけども、得たものももちろんありますよね、その代わり。
でも僕もこの間 iTunes のふと見たらなんか全然。ちゃんとバックアップできないな、できてないな、なんかだいぶ減ってたんですよ。
まあいいや、
あれはね、でもまあいいや、
そうあれ、
うん、全部消しててもいい、消えてもいいかなと思うし、なんかいつからでもゼロで始めても別にいいやと思う。
あでもその考えすごい重要かもしれない。うん、なんかビル・ゲイツも楽観主義を、うん、が一番今重要だって言って
る、ね。だからそういうことだよね。執着して何があの、ね、そうなくなったところで何なんだっていう。だから
執着も正直全然今はまあ依存っていうかね。データにしたおかげで減らせたけど、それも飛んでもいいや、
うん、そこでまた新しいなんか可能性が広がるという、う
ん、やっぱこんなね37歳にして全部減らしてからも、ね、まだそこからもスタートできるなっていう感じありますから
ね。これからまた今生きていくとこでコンテンツ増やしていくわけだから、少しずつデジタルにしよう。
そうですね、
うん、これからのもまたどんどん来るわけ
だから、またバックアップの方法とかも別に確立されてるわけじゃないからね、もうね、うん、なんかねこのフォーマットだったら安心だみたいなのがないから。
そうだ、ね、
でもやっぱりハードディスクもなんか一回飛んだんですけど、写真全部、
ね、
うん、でもやっぱ別にいいかなって思って、あんま思い出
は飛んだら思うよね、うん、
あんま思い出って大して大事じゃなかったなって
うん、来ますよね、なんか本当に全部なくなって写真もなくなったんですけど、いやでもなんか本当に大切なので LINE とかで送ってくれるんですよ、友達は。
まあそうっす、
ね、面白いもんで、
あだから誰かに写真送りつけるんだってバックアップなんですよね。
ありがとうございました。さようなら。
おしまいです。